皆さんこんにちは、東京ゲジムジ編の、第46回です。はい、
46回
そうです。東京ゲームジ編は、僕たち美大生3人が、ゲームの話題を中心に、まあ、いろんな話題を、交えながらまったり語らうポッドラジオ、ネットラジオです。
ネットラジオ、
うん、大丈夫だよね。
はい、
はい、というわけで46回ですが、うん、なんか最近どうですか？
はいはいはい、
はい、じゃあジミーさん、
花火大会に行ったんですよ、立川の。
おう
おう。
そしたら
誰と誰と、
あの友達と、男のね、
本当は
本当に男の友達
男気がある女の子とか。
いや、普通にあの男の人なんですけど
安心した。
まあね、行ったんだけど、うん、すごくて雨が、
あー、
あ、はいはい、中止になったよね。
ニュースとかになったよね。隅田川とかも、
そうそうそう、
中継やってたのにドバッと降って、ね、
うん、途中でなんかゲリラ豪雨が来てみたいな。
うん、
どうだ
いや、もう本当雨、雷雨がすごくて、うん、その木の下にいたんだけど、うん、あーっつってビシャーってなってたら、
あ
ーっ
つって
ビシャーってなってたら、なってたら木の下に入らないでくださいって言われる。あの、4メートル以内に近づく、
雷が落ちるからか、
そうぐらいやばくて、
うん、
うん、大変だったね。
なんか立川のさ、ユニクロが超混んでたみたいな、あのモンニュースになってたよ、ね、
あ、そうなんだ。
あ、みんな避難して、
見た見た、それ
リ、あ、生で、
うん、
ね、なニュース、あ、ジミーから聞いたんだっけな、最初。
いや、なんかもうあのみんな着替えるようで列がすごくて、ユニクロ6階あるんだけど、うん、8階ぐらいまで行列があって、
あ、
ごめん、7階にあって9階ぐらいまであれになってて、
みんな着替えるんだ、そこで買って服を。
それ並んでる間に絶対乾くし、
うん、
やめたんだけど
確かに、
その行った友達が、あ、ユニクロでパンツ買うわとか言って、あーとか言って言ってたんだけど
みんな考えること同じなんだ。
そう、やめたね。
確かに安く上下全部揃うもんね、
うん、
下着、ズボン、シャツ、
うん、
ね、うん、まあ、ユニクロそんなに、そんなことになるんだねっていう。
あのさ、あとさ、DJ ポリスっていうの有名じゃなく、最近。
ああ。っていうのは
っていうのは、うん、DJ ポリスを意識してるのか分かんないけど、
うん、
あの案内係でめっちゃ、あの、話す人いるじゃん、マイクで。
警察？
警察じゃなかったんだけど、その人は。うん、多分普通のセキュリティ会社かなんかの人なんだけど、
うん、
マイクに向かって話してて、それが押さないでくださいとかじゃなくて、
うん、
濡れたくない気持ちは分かりますが、ただいま警察の方が誘導してくださっているのでどうぞゆっくりと進みくださいみたいな感じで、こう、うん、相手の気持ちに立ったみたいな感じのアナウンスをしてて、
あ、花火大会の時に、
そうそうそうそう、ごめんごめん、
そういうことか。 DJ ポリスって話題になってた。
あ、 DJ ポリスをこうにインスパイアされてか分かんないけど、そういう雨にも濡れたくない気持ちは分かりますがみたいなことを置いて話す感じがすごいね。あ、なるほどって思った。
あ、 DJ ポリス的な人がいたってことか。
いたいたいた。
俺 DJ ポリスあんまり知らないんだけど。
あ、
まあいいか
まあいいよ、
いいか、
うん、
いいのか、
いいか、
ググれカス的な感じ。
いやいや、どうぞググってください、
どうぞググってください、
どぞぐぐ。
途中でさ
どぞぐぐ、
途中で中止になったんだよね、花火。
立川に関してはもう一発も上がんなかった
ね。あ、マジで。なんかさ、ニュースでやってて、隅田川の花火大会のさ、花火が、
うん、
あの打ち上げ中止になった後に上げる予定だったやつが1万何千発とかいうのが、なんかしけちゃって、もう使い物にならないみたいな。
いやいやいやいや、ねえしまっとけばいいのに。
いや、なんかダメだったらしいみたいな話を聞いて、まあなんかその、まあそこで見てた人たちもかわいそうだけど、それ1年がかりで準備してたその花火師の人とかさ、その墨田区の人とかかわいそうだなって思った。
俺さ、うん、その日何か所か花火あったから行きたかったんだけど、
うん、
見事にバイト入ってて、
あ、
でクソーと思いながらバイトしてたら、うん、バシャーって降り始めて、
あ、そうだね、
ザマーって思いながらバイトしてたんだけどだからザマーって思ってる俺クソすぎるなって思って、
はい、
くるって一周して、なんか自己嫌悪な状態になってバイトしてた、ずっとい
や、面白かったよ、雨で、なんかもうパンデミックみたいな感じ、まあ、
トラブル感あるね、台風が来てワクワクみたいな感じか。そうそうそう、
なるほど、そんな感じです。はい、ありがとうございます。で、アスヤさん、
痛かったな。
アスヤさん、そんなアスヤさんはどうですか。
俺ね、最近あの中学校の時の友達と飯を食いに行って、同じ岡山の中学校の同級生、
うん、
でなんか暇だからって言って、あ、オッケーオッケーって言って、なんかよくわかんないところで飯食うんだけど、あの経済学部、
うん、
か商学部かなんかそういうところで、うん、あの何やってんのみたいな話したんだけど、
うん、
全然住む世界違うなと思って、なんか話してて楽しいんだけど、
うん、
やっぱさ、なんか違うコミュニティだとか言いつつも、なんだかんだ自分の周りには自分の、興味とか、
うん、
なんか好きなことみたいなのの線がつながってるとこが多いからさ、うん、なんか話が通じる人が多いんだけど、
う
ん、
類は友を呼ぶ的な、
うん、なんかその中学の友達は全然なんか面白いぐらいに通じなくて、なんか iPhone とかさ、
うん、
4と5の見分けついてないみたいな。
おー、
なるほどね。でまあそれいるに決まってんじゃん、うん、そういう人は。でも俺の周りはさ、あのなんか美大だしさ、さすがにその4と5見た目がみたいな話とかするじゃん、
うん、
それ全くなくて、え、それ5みたいな、
はいはい、
5それ4でしょ、まあ、見たら分かるから4でしょ、ね、何が違うのみたいな、いや画面がいや見れば分かるじゃんみたいな、画面が長いじゃんまずとか、えって比べて本当だみたいな、でなんかあ面白いと思って
へ
でなんか勉強してることも全然違うし、
うん、
あの就活どこ受けてんのって言ったら、その化粧品会社みたいな話になってて、あ、もうそういうのないなと思って、で話聞く限りがすげえ面白い感じで、
逆もあんの、あの自分は全然分かんないけど、あっちはもう常識レベルになってるみたいな、
あ、向こうの中ではってことか、うん、あ、だと思うよ、
あ、
受けてるところは大体みんな似てるみたいなこと言ってて、だから向こうのコミュニティではなんかもう iPhone とかもただのただのスマホみたいな、Android とどこが違うのみたいな感じなのかもしんないけど、
うん、俺の友達もさ、似たようなやつがいて、
うん、
あの生物の方向に行って食品メーカーの研究所に就職したやつがいるんだけど、
うんうんうん、
そいつのコミュニティの中では例えばキューピーマヨネーズの種類がどうとか、
あー、
ハーフがどれで、なんかノンオイルがどうでこうのみたいな話がすげえ通じるんだけど、俺わかんないくて、
わかんないよね、そんな
キューピーマヨネーズ全部一緒じゃんみたいな、サイズが違うだけじゃねみたいな、なんか多分そんな感じの感覚なんだろうなって今聞いてて思ったわ。
確かに、まあなんかさすがにさ、向こうも、うん、普通の人は知らないだろうって思ってそうなとこあるけど、
うん、
なんか本当にあこれも分かんねえんだっていう、
うん
う
ん、
なんだろうな、別に上からとかじゃなくて意外性がショックですげえ面白かったね、
うんうんうんうん、
普通にスティーブ・ジョブズとか言ってもああなんか聞いたことあるぐらいなんだろうね
芸能人だっけみたいな
それは面白かったし、知らない話とか全然聞いたことない価値観とかバンバン出てきてすごい楽しかった。
同い年だよね。
っていう感じかな。
なるほどね。
はい、
いいね。
化粧品会社なんてね、受ける人いないじゃん、美大。
化粧品、
まあ、いるか。あの、ね、デザイン枠とかはいるかもしれない、
うん。俺結構ね、最初美大目指した時はね、化粧品行きたかったんだよ。
なんか、その友達は、なんだろうな、営業っていうか販売っていうか、
うん、
そういうところで、
うん、
男の人
女の人。あ、
だからか。
そうそうそう。
でも化粧品ってさ、ポスターとかさ、瓶の形とかかっこいいじゃん。綺麗だし。ああいうのいいなと思って作ってみたいなと思って、俺は予備校にいるとき化粧品会社行きたかったんだよね。
美大からは多いでしょ、化粧品の、
うん、多分いると思う。
衣装部みたいなところは、うんうん、販売とか相当少なそうだなと思って、
うん、そういうブランドとか提案してる学生もいるしね。
なんかすごい就活で悩んでた、うん、もう内定出てるとこあるんだけど、うん、そこが中小で、うん、で大手に受けたいとこがあって、でもそれやってるとなんか、うん、あの
卒論、
いや
じゃなくて、
すでに受かってる方がの、
うん、
あの決めてくださいっていう期限とちょっと被ってて、
うん、
悩んでるって言ってたから、
うん、
俺はそこでよくね
なるほどね
その辺は同じだね、美大も、うん、就活事情というか、
まあそんな感じかな。
なるほど。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
楽しかった、
ね。いいっすね。じゃあ、
俺、
はい、はい、野田です。俺は、ゲームをやりまして、逆転裁判5を、
あ、買ったんだ、結局。
うん。ドラゴンズクラウンと同日に買って、
うん、
で、クリアしたんですよ。
あ、早くないっすか。
あ、でも、そんな早くないか。結構ね、ちびちびちびちび。
4日でしょ、でも。
出てから。そうだね、そんぐらいかな。
ちびちび4日ではあれ長くない結構逆転裁判。
あー、何時間ぐらいやったんだろう、多分十何時間ぐらいだと思うけど、総合したら。
1日4時間ぐらいやってんじゃん。
俺基本的に移動時間が多いから。
うん、なるほどね。
電車の中とか、夜寝る前にちょっとちまちまとかやってたらクリアしたんですけど。
どうでした？
よかったです。
おー。
もう全体的に言えばよかったです。
やりたいな。
逆転裁判ね、やってる感があった。ちゃんと。
あ、そう。
うん。で、あの、
4は。
4なんてなかった。
4なん
てなかった。
1、2、3、5ね。
あ、でもね、一応ね、4からの話の続きだから、4、うん、4やってないと、なんか、やってる前提の部分はあるんだけど。
抹消できなかった。
うん。いや、でもね、4、あれだけの黒歴史をよくここまでまとめてくれたって感じ。
なんかさ、その、あれはどうだったの ?3D モデルだったじゃん。
あ、うんうんうん。
あれは、違和感なかった。
よかった。
よかった。
そう、よかったんですよ。俺あんまりね、最初 3D になるって聞いたとき、うん、え？って思ったわ。
そう、俺も思ったけど、ね、っちゃけ。
で、あのドットでさ、背景も綺麗でさ、あの、キャラがヌルヌル動いてる感じがさ、
あチップチューンっていうか、
うん、
ピコピコピコピコピコとか、
そうそうそう、
グシャッとか、
あれがすげえ好きでさ、もともと。じゃあ 3D になっちゃった時、って思うじゃん。
うん、
え、大丈夫なんって、
うん。
大丈夫だった。
おー、うん、あれいいよね。あの、動き一緒なんでね。
そう。あの、それでね、3D をオフにするとね、うん、割とね、そのドットの雰囲気に近くて、色使いとかも。で、それを 3D にオンにすると、割と違和感なくそのまま 3D になってる感じがする。
あ、確かになんか、スクリーンショットとか見ると一瞬絵かと思えるような感じだったね。
うんうん、背景がね、なんかめっちゃ綺麗なんだ。
背景もポリゴン？
そう、背景も 3D で。
フルポリゴンなんだ。
で、あの、フルポリゴンだから動くんで、背景がずっと。
ああ。
で、へえーと思って。
背景が動くって何？どこが動くの？
例えばなんか
探偵パートとかってこと？
そうそうそう、
証拠品、
はいはいはい、
証拠品も動く。
いいね、
やりてー。
結構ね、
裏になんかあったりするんだよ。
するするするする。
いいね、
貸して貸してい
いよ、
いいよ。クリアしたんじゃ、
うん、
実家帰るとき実家でやることないから、
うん、ああいいよいいよ。それでなんかね、まあシリーズのファンとしては、まあ今までずっとシナリオを書いてた匠秀さんっていう、あの、うん、逆転裁判シリーズの生みの親の人がいるんだけど、今回脚本がその人じゃなくて。
あ、そうなんだ。
うん。なんかその、タクシュー武士みたいのがあるんだよ、逆転裁判って、うん。だけど、なんか若干それはね、薄まった感じなんだけど、タクシュー武士を求めてたらちょっと違うかもって思うかもしれないけど、だけど、一応今までの流れとか継承しつつ、
うん、
ちゃんとなんか、なるほどくんとかの性格付けも、一応引き継いでて、ちゃんと、
はいはいはいは
い、違和感ないレベルな感じ。
高評価じゃん、
割とね。
あれはあの新システム、
新システム、
あ、心なんだっけな、
心理解析みたいな、
うんうん、
そんなのあるんだけど、まあ4のなんか変なシステムよりは全然ちゃんと一応説明もされるし、
4の価値、
あのね、
価値とは
4のね、4にもなんか独自のシステムがあって、うん、見抜くっていうシステムがあったんだけど、
見抜く、
もうそれがね、ズタボロで、
なんでさ、そんな4はあれなの？ 3 とかと同じスタッフじゃないの？
いや、同じスタッフじゃない。
そうなんだ。
結構なんか毎回入れ替わりがあって、根幹にはそのタクシューって人がいて、うん、あとなんか音楽作る人とイラスト描く人が大体、まあ、1と2と3とで入れ替わったけど、まあ大体決まってる人がいたんだけど、まあ4はねちょっとね、
4タクシュー関わってんの？
一応
関わってるけど、
あのでも話ができた後に確か上から言われたタクシューが入ったんだ。
やべえ、
そうそう、
手こ入れできないぐらいやばい。
そうそう、うん、まあよくわかんないけどその辺の内情は。で、まあ結局収めきれなくて、一番最後のオチもなんかユーザーに任せるみたいな投げやりな感じだったし、
それはダメだね。
そのシステムもなんかなんでこれ裁判パートに入れちゃったんだろうみたいな感じで、うん、で5でね、あの敵っていうか対決する検事がその前のシステムのことをインチキって言うんだよ、ね、公式でお前のそのインチキはもうなんか通用しねえぞみたいな、
それはガキとかやって言うん
ですそうそうそうそう、なんかでもなんかそういうのも含めて割と4までの流れをあれだけ散らばったのをよくここまでまとめてくれたって感じ。
すげえ。
俺の中では3が一番あの好きなんだけど、まあ、3には届かないけど2と1の間ぐらい、ね、うん、そんな感じでした。
売れてるらしいしね、
うん、
あそう、うん、ドラゴンズクラウンと同じ日にドラゴンズクラウン、うん、ドラゴンズクラウンと逆転裁判5がかなり売れてるっていうニュースになって
た、うん、どっちも買ったのか、
まあ、どっちも買いました。
すげえ、
はい、まあそんな感じですかね。なかなか良かったです。
じゃあ今日はどんな話を、
はい、はい、まあ今チロッと話題にも出たんだけど、まあ逆転裁判5と一緒に発売されたドラゴンズクラウンというゲームが、
あー
いや
ー、ドラゴンズクラウン、
いや発売されましたね。
あー出た
てかもうやってる
やってる、
あーそう、あー楽しい
俺ら3人とも買って3人ともやってるんだよね今。
そう
そう、
買わされたね、もう
俺の圧
力、いやあれは買うしかないでしょ
いや俺があれでしょ、圧力かけなくても買わざるを得ないゲームでしょ、
ね、あれはもうね、この時代に生きるゲーマーとしてはあれを買わないっていう選択肢はないよ。
そう。今っぽくないよね、あのゲーム。
うん、
あんまり。
王道な感じ。まあ、その辺も含めて、は
い、
今回は話していきたいと思います。
はい。
は？いや、俺じゃねえ。なんで俺みたいな。はい。
はい、じゃあ。
ぬるん。はい。
はい、じゃあ、その辺も含めて、
はい、
今回は話していきたいと思います。
トゥルルン。
はい、よろしくお願いします。
トゥルルン。
はい、ということで、
はい、
ドラゴンズクラウン、いや
ー面白い
あのさ、待ってたよね、ずっと
待って
た、こういうゲームを
俺さ、
うん、
つかさ、ドラゴンズクラウンさ、うん、発表されたのが3年ぐらい前で、
結構前だよね、延期したよね、一回
延期したっけ、
しなかったっけ、
明日かも、去年の年末とかだったかな、うん、しちゃったかもしれないけど、うん、いや俺まあ、バニラウェア信者なので、
うん、
あのプリンセスクラウンとか好きだし、
うん、
グリムグリモアとかいろいろあるんだけど、
う
ん、
おぼろ村
正、オーディンスフィア、
うん、
で新作やりたいなと思ってて、おぼろ村正がちょっと和的な感じだったから、
うん、そうだね、
まあ、全然面白かったんだけど、俺はやっぱりバニラウェア の強みはハイファンタジーっていうか、
うん、
剣と魔法とドラゴンの世界観みたいなのが好きだったから、
はあ、
来たーと思って最初の発表の時に、うん、グラフィックもさ、いつもの感じで良かったし、
うん、
世界観ももうドラゴンズクラウンっていうのがもうもうド直球みたいな感じだったし、
ね、
うん、最初の画面でなんか動いてるし、竜が、
う
ん、
動いてる、
これは購入確定って思ってたんだけど、うん、
はい、
一回延期したか。
そうだね。
で、やっと、この間出て。
うん、いわゆる、バニラウェアのソフトってさ、超グラフィックがすげえじゃん。
グラゲーだよね。
グラゲーだよね。
いいね。
うん。ドットなのか、ドットじゃない、
いや、ドット
は書いてないでしょ。ドットじゃなくて、
うん。うん。で、なんか、平面なんだけど、めっちゃ、グニグニ動く感じ。
うん、なんか、超いいか、うん、いいフラッシュアニメみたいな感じで。
そうだね。
パーツパーツが、こう、グワーンって動いて、うん、
はいはい、
ね、厚塗りの絵画みたいな絵が動くっていう、独特な感じで、
うん、
あんまり他に類を見ない。
すげえよくできてるね、
なと思って、
うん。
まずグラフィックがいい。
うん、
いい。
そして
世界観っていうか、世界観、シナリオか。
うん、世界、まあ、シナリオはまだ全部言ってないから、あれとしても、世界観がいい。
もうすでにシナリオいいわ。
もうすでに。あと、音楽がいい。
ベーシスケープ。
うん。
大体ベーシスケープが作ってるよね。
へー、もうなんかゲームに必要な3要素全部揃っちゃった感じだ
よね。揃ってるね、
もうこの時点で。
だね、バニラベアの欠点っていうか、
うん、
いつもそうなのが、うん、ちょっとシステムの詰めが甘いんだ。
はいはいはいはい。
途中でだれちゃったりとか。
そうだね。
ちょっと、アクションとしてはうーんとか、RPG としてはちょっとうーんみたいなとこが毎回あるんだけど、
うん、
なんか今回はそこ気をつけて作りましたみたいなことを一応プロデューサーが言ってて、
いや面白いもん、ゲームとして
丁寧な作りだなっていうのはすげえ思ってた。
そうだね。なんかおぼろ村正とかって割となんか先に進むと同じ作業の繰り返し感が結構どうしても出てきちゃって、単調というかね、まあ、そういうのがあったんだけど、
今回はオーディンスフィアもだいぶ単調だった。
ああ、そういうのがあったんだけど、今回はまだそれ感じないね。
あ、本当に、
うん、
若干俺感じてんだけど、いや、なんかぶっちゃけ背景のグラフィックが違うのと、うん、ボスの、
うん、
モーションが、絵とモーションが違う感じで、うん、ダンジョン内は基本ベル横じゃん、
うんう
ん、だから雑魚戦とかちょっと一人でやってるとなんか今ちょっと作業感出てんだけど、今は
俺が横スクロールって時点でかなり好きだから、
うん、そうだよね、
なんかいけるねそれはね。
俺さ、ベルトロールアクションって言われてる、
うん、まあ、横スクロール、
ファイナルファイト的な、
ファイナルファイトだね、
ファイナルファイト
アーケードにあるやつみたいな感じの、うん、横スクなんだけどちょっと奥行きがあって、
うん、
こうその間をこう自由に動けるやつ、
うんうん、
俺もねあれだけでねもう飯が食える
もうゲームやってるって感じだよねあれはね、うん、
今あれがこのグラフィックで、うん、HD でできるっていうのがすげえいいし、
分かる、
よく出してくれたっていう感じもある、う
ん
う
ん、これがやりたかったんだって感じで、
そうなんか面白いよね、
面白い
なんでなんであんな面白いんだ
簡単にちょっとじゃあ説明していこうか、ドラゴンズクラウンについて。
ドラゴンズクラウンとは、
まあ、とりあえずあれだよね、ハードは PS3、
うん、
はい、
で
6種類いるよね、キャラクターが。
そうだね、キャラクターを選べて、うん、種族っていうか、なんつうんだろうね、まあ、職業みたいな、
使い的なのだったりとか、そうそうそう、なんかもうドワーフ的なのだったりとか、うん、戦士だったりっていうのを選んで、うん、それぞれの特性を生かした育成をし、
うん、
協力して戦うと。
そうだね。で、なんか、ストーリー的には最初割とほっぽり出される感じだよね、うん、特に説明される感じではなく
昔っぽいよね。
そうだよね、
あっさりした説明、
うん、オープニングもなんか割とさ、なんかキャラの絵がダーンダーンダーンって出るだけだったりとかさ、うん、あっさりしてて俺逆に好印象だなあれ。
俺もなんか好きだな、うん、
でもそれでも世界観はちゃんと出ててさ、で、うん、なんか最初ギルドに入るところからかストーリー
に。そうだね、
うん、でギルドに入ってるうちになんか王国に関するなんかこもごもになんか巻き込まれて、まあ、そうそうそうそう、
まあ、みたいな、そんな感じの、うん、
まさに
王道。とりあえずさ、うん、職業を言ってこいよ一個一個。
何にしたか自分が。
いや全部で例えば
何だっけ、
ファイター
ファイター
ファイターでしょ、
騎士、
うん、
剣と盾 の、
はいはい、
あのオーソドックスなやつと、
はいはいはい、
アマゾン、
Amazon、
女なんだ、ね、
女ムキムキマッチョマン。
そうだね、
斧使って振りかざすバーサーカー系みたいな、
うん、すごいやつ。
ドワーフ、
ドワーフ
が
投げキャラだよ。
ガチムチおっさん、頭身低し、うん、両手斧なんか力技ゴリ押しみたいな
そんな感じ
で、エルフ、
エルフはもう
弓使いだ
ね。かわいい、
かわいい萌え系の声で弓使ってて、フードかぶってて、うん、キャーみたいな、プスプスプスプスみたいな
俊敏テクニカルキャラみたいな感じ、
なんか俊敏な動きをする。
でウィザード、
男魔法使い、
男魔法使いね、なんか攻撃魔法が多分
強み、
うん、そうだ
ね、黒魔法的な感じ。
そうだね。であと一つソーサレス、女魔法使い、
うん、
爆乳魔女でしょ
そうそう、爆乳魔女、やばいよね、
ちょっとでかい、まあ、あの誇張感もすげえいいけど、
うん、いやなんかあの辺がバニラウェアだなって感じするけどうん、でなんかでも操作ですとウィザードはあんまり操作感変わんないっぽいな、
似てるよね、
うん、
まあ、使える魔法のなんか
系統が違うぐらい
な感じの6つ、
うん、
もう6つ言った、
言ってた、
言ったか。
何選んだ
俺、エルフ、
俺ドワーフ、
俺ウィザード、
うまく分かれた、
ね。分かれたね。
っていうか、若干示し合わせた
もん、ね。そう
だね。何選ぶ
っつって。俺、エルミにしようかなとか言ってたけど。
マルチやるはずだから、被らないようにしようぜ。
そうそうそうそう。
まあ、やりたいやつ被んなくてよかったね。うん、
どうよ、エルフ。
エルフ、楽しい。なんか俺、なんか、前から、てか、うん、前からあの、うん、キャラ選べるときは、
うん、
俊敏系選ぶんだよ、いつも、
うん
あの。クリスタルクロニクルだったら、セルキーっていう、
うん、
その、野生の民みたいな、素早さでみたいなやつで選ぶ。大体、カスタムロボとかもなんか素早いキャラ作ったりとかして、うん、そういうのが好きで、
うん、
でもエルフ一択だなと思ってて。で、なんかやってみてもなんかすげえ、俺のやり方に合うっていうか、
うん、
回避とか移動でピュンピュンって逃げて、
うん、
遠くからブスブスブスブスって刺して、いや回収してみたいなのを繰り返して、はいはいはいはい、みんながうおーとかやって近くでザクザクやってる間に遠くから毒矢を撃つみたいな。だからあんま死なないんだよね。うん
いいね。
すげえ楽しい。
うん。ジミーさんはドワーフだ
った。
ドワーフ。
なぜドワーフを選んだ？
エルフやりたかったんだけど、
うん、
可愛いから。
うん。
でも俺がなんか、可愛いキャラをやってもなと思って。
何そのブレーキ。
逆に、うん、もう万人の俺はドワーフにして、仲間をエルフで囲うっていうことで楽しんで
る。NPC を3に引き継ぐ。
ドワーフね、楽しいよ。強くてさ、すごい。
いや、ドワーフいいよね。なんか、パーティーに1人欲しくなるもん、ドワーフ。
ドワーフさ、敵をガッて投げてさ、画面の反対側にシューンって投げるじゃん。
うん、
あのせいで弓が当たらないんだけど、どうして。
いや、だから、
どうして。
それは俺が下手なんだけど、上手い人だと、端っこにさ、ペッて敵出たりするんじゃん。
うん、
孤独な。そいつらを、
孤独な
敵あ、味方の真ん中にバーンって投げまくって、味方援護するみたいなね。
投げる位置決めれんの、う
ん、もちろんもちろん。
あ、そうなんだ、
うん。
味方が攻撃しやすい位置に投げる。
そうそうそうそう。
なるほどね。
なるほどね。
みたいなのがドワーフの偉い戦い。
偉い戦い。
偉い。
いいね。
もう脳筋すぎてさ、ドワーフさ。
なんかでも自己、なんだろう、自己強化みたいなの使える。
やばいよ、スキル高めると、素手の方が強いっていう。武器落とすんだけど、あの必殺技の後に。
うん、
その後の方が強くなるっていう。
熱いな、それ。でも文句じゃん、もう。
武器持ってないと必殺技は使えないみたいな
感じ。そうそう
そう。ああ、なるほど、なるほど。
みたいな感じ。
うん。
なるほどね。楽しい。で、農大の。
俺は、ウィザード。
ウィザードは、何が決め手だった？
いやー、やっぱ魔法使いたいじゃん。
うんうんうんうん。
こう、やっぱ。
ウィザードって男の方。
男の方。
はい、はい。
やっぱなんかこの、圧倒的な魔法力みたいな感じで。
まあね。
雷バーンみたいな。ま、氷バーンみたいな。
うん。
やばい。
爆発ドーンみたいな。
炎のやつあるよね、ウィザード。
あるあるある。
ワップ魔法みたいな、
ババババババババあれはなんか魔導書みたいな。スキルで魔導書をもらって、それを使うんだけど。うん、
へー。
なんかね、とにかくね、攻撃の仕方が多彩で、
うん、
あの、ドラゴンズクラウンの攻撃方法って若干コマンドっぽいじゃん。格ゲーのコマンドっぽいっていうかさ、うん、
上四角とか。
スティック下プラス四角とか三角とか、三角じゃねえか。まあ、そんな感じでさ、なんかいくつか派生技があったり、なんか連続技があったりするけど、ウィザードはね、それが特に多くて、うん。あの、しかもあの、魔法に属性があってさ、氷と、電気と炎の3つがあって、うんうん、それによって
オーソドックスだな。
そうそう、同じ操作をしても出る技が違うんだよ。
武器によって違うって。
そうそう、武器っていうその杖の属性によって、で、例えば空中で、三角長押しすると雷だと周囲になんかたくさん雷をババババンと落とすっていう攻撃になるんだけど、
うん、
氷だと氷の玉みたいのを地表に向かって打って地面に当たるとそれが炸裂して、それに当たった敵が凍るっていう攻撃になったりとか。
じゃあ杖持ち替えたりすんの？
そうそうそう。
あ、するするする。
っていうので、で、例えばパーティープレイで、なんか近接系が多かったら、なんか最初に敵陣に突っ込んでって凍らせて、で、なんか、
なるほどね。
そう、あの、味方が攻撃しやすい状況を作るとか、
うん、
雷だったら遠くからなんかビームみたいなビーンと出せるから、それを出して、雷が当たるとね、相手がスタンするんだけど、
うん、
スタンを狙うとか、遠距離系が多かったら自分も遠距離になって、うん、あの、炎で攻撃力重視で攻撃するとか、結構状況に合わせた、割とテクニカルな立ち回りが必要になって、
楽しそう。
それがね、超楽しいんだよ。
ウィザードにすればよかった。
ウィザードめっちゃ楽しい。
もう一人さ、友達うちで買ってるやつがいるじゃないですか。うんうん、その人も、三人と違う
アマゾンだね。
使ってて、
うん、
なんか、キャラによってかなり 違うじゃん。
そうだね。
それがなんか長く遊べそうだなっていう、うん、感じは
するし、ね、一つ極めたら次のに
行ける、ね、最大6キャラできる、
ね、いい感じに、うん、あの被ってないっていうか、うんうんうん、一強みたいなのがあんまない感じがするけど、うん、それがすげえいいなと思った。バニラウェアってすげえ尖ってるなってずっと思ってて、なんかマリオみたいにさ万人に受けるゲームってよりは、
うん、
なんかグサッとこう
そうだね、
なんか何人の人かが持ってるストライクゾーンにズキューンって刺さるやつを作るみたいなのが多かったんだけど、まあ、今回もそうだなと思ってたんだけど、なんか意外と売れてるらしくて、
ああ、
いや相当売り切れてるみたいな話も聞いてるし、
うんう
ん、なんでだと思って。
広告すごい売ってるから面白いな。
そうだね。おぼろ村正さんに比べれば、
うん、おぼろ村正さんだいぶ
なんかフォーゲーマーズっていうサイトあるじゃん、
うん、公式攻略サイトに立ち上げてるよね。
もあるし、なんかプロデューサーへのインタビューだったり、
うん、
プレイ前濃厚レビューみたいなやつとか、うん、はい、プレイ前発売前の結構あって、
うん、
それもあるんだろうねやっぱり、
うんうん、そうだね。
あとあれか、なんかファイナルファンタジーとかがさ、
うん、
ファンタジーとか なんか言ってる割にはもうどんどんなんかもうな SF みたいな感じになってってるから、うん、なんかブレイブリーデフォルトがちょっと前に出たりとかさ、
はいはい、あれバニラウェアなんだ。
いや違う違う、あれはバニラウェアだけど、なんかそういう正当、
うん、
王道ファンタジーものみたいなものが意外とその求められてんのかもしれない、
うん、俺さすげえ好きなのはさ、クエストやるともらえるじゃない、
うん、
アートワークが。
ああはいはいはい、はい、
あれやばくない？
やばいね。いや今結構開けた？もうい
やでも半分ぐらいかな。
あ結構やってんな。
クエストってさ普通さ、いやクエストの内容自体はただのクエストで、
うん、
何を倒してきてくださいとか、何々の秘密を暴けみたいな、
そういう何個集めろとかさ、
そういうのなんだけど、一個一個にいちいちストーリーとアートワークがあって、うん、それがもうい
い、ね、
作業感ゼロだよね。
うん、見たくなるもんね。
やばい。
いやもうなんかアートワークが綺麗なんだもん、
うん、
要するになんか1万円っていうかギャラリーであの絵がもらえるんだけど、
強み出すぎ、
うん、出すぎ
バニラウェアの強み出すぎ、
うん、ね、マジ元々の世界観がすごい強いし、でなんかそのグラフィックも美麗だからアートワークも単純に見たくなるもんね、
う
ん、
HD 系だしね。
そうそうそうそう、
相性がいい。
それだけで十分なんかご褒美足りえる感じ。
クエストに合ってるからね、アートワーク
が、ね、うんうんうん、
設定資料とかじゃないから、
はいはいはい、
最高あれ。
雲の糸を集めるクエストをクリアすると、
アラクネの、
そうそうそうそう、なんか雲の糸を使ったなんか装備がどうのこうのみたいな ストーリーがあって、
あはいはい、そっちか。
でなんかそのストーリーにまつわるなんか逸話みたいのが最後に出てきつつ、うん、アートワーク1枚ドーンって出てくるみたいな。
やばい、繋がってんだよ、
ね、そうそうそうそう。いやかっこよすぎるよ。
あの胞子菌類、胞子ん菌類研究者とかいうアートワークがマジやべえなと思って、うん、最初に撮ったやつあれなんだけど、うん、もうそっから撮りまくり。
楽しいよね。しかもプラスなんかそのスキルを取得するためのポイントをもらえるし、金ももらえるしで、 それがあれか、あんまりだれない感じなのかな、
うん、結構今んとこ
あれはごついね。
お金が結構厳しかったりするかも。
そうだね、なんか
あの
死んで生き返る時とかに、
うん、お金ガバガバ使うし、あと一回冒険に出るたびに武器とか防具の耐久度が下がっていくから、
あ
でそれがゼロになると武器壊れちゃって、うん、なんか攻撃力とか防御力がガクンと下がるから、一回ごとにこう修理をしなきゃいけなくて、うん、その修理にもお金かかるし、
うん、
で新しい武器って大体その冒険をクリアした時に報酬としてもらえるんだけど、鑑定しないと使えなくて、
うん、
そう鑑定するのにもお金かかるし、
うん、
でダンジョンのところどころに落ちてる骨があって、それを拾って持って帰るとあの寺院でなんか復活させられて、
うん、
それが NPC の仲間として連れていけるようになるんだよね次から。でもその復活にも、うん、あの復活させるのにもお金かかる、
うん、
とにかくお金がいるっていう
世の中善意だぜ、
うん、
いやあのさカバンのシステムとか、うん、続けてクエスト行ったりとか、
うん、
その装備壊れたりとかっていうシステムがすげえ街でもう
カバンのシステムっていうのは
カバンのシステムっていうのは装具セットをカバン一つにつき一個設定できて持っていけるってやつなんだけど、うん、
プリセットを選べる、
ね、そうだね。
でそれワールドマップに出た後で変えるチャンスがあって装備が変わったらそれに変えればいいんだよ、うん、他のやつに。でそのシステムがあるからいちいちそれを全部設定して街でね、
うん、
修理出してでいざ冒険に行ったら何日も帰ってこなくてで途中料理とかそういうシステムを挟むでみたいなのが、うん、すげえ冒険感あっていい。
確かに冒険感あるね。
なるほどね。
装備壊れるなんかもううざいだけじゃん、こんなシステムいらないじゃん、うん、でもそれをすることがこうなんか、
うん、
うまい具合
準備をちゃんとして挑むみたいな、
う
ん、
そうそうそう。
あと食い物うまそうだよね。
あバニラウェアの強みだよね。
もうさ、もうバニラウェアといえば食い物みたいなところちょっとあるけど、9
割ぐらい食い物
とにかく食い物の描写がやばいよね、
うん、
もうアニメにおけるジブリみたいな感じの
絶対食い物出てくるからね、うん、
すげえ変ななんか牛かなんかの頭みたいなの鍋に入れて戻ってくるとめっちゃ美味しそうになってる、うん、
てかちゃんと美味しそうなのかね。
結構食材の時点で結構さなんか美味しそうに書かれてて
まあそうだね。いや物によるけど
そうそうそうそう
ひどいのあるけどね、まあ、
具体的に言うとその冒険に出てる最中にいくつか男女をはしごできて、
うん、
なんか街に戻るか続けて冒険するかっていうのを選べて、で一定数進むと間にミニゲームみたいなのが挟まるんだよね。
そうそうそうそう。
でそこで料理をして、で料理の結果がうまくいくと例えば体力の上限が増えたりとか、うん、防御力とか攻撃力が上がったりとかするっていう、
アイルキッチンみたいなもんだよね。
そうだね。それがなんかクエストっていうか冒険のところどころに挟まる感じなんだけども、とにかくもううまそうっていう。やばい。
あれしかもなんかあその肉は俺が食いたかったのにみたいな感じ
あるあるある。
4人でこうドンって真ん中にある食材から、うん、もうごちゃごちゃごちゃごちゃぶち込みまくって鍋に、で出来上がったやつを食うみたいな、
うん、
あれがなんかスカイプとかやりながらやるとすげえ楽しい。やばい。
それ俺の音が言って、うん、だってそのカニ俺のだから俺
肉ああ肉
あ間違えて違う皿入れたみたいな
やつで
焦げたやつ乗せられ
てあれよくできて
やんな、ね、あれになれると一人でやると超寂しいから一人で飯作って持って食うみたいな
黙々と
その感じリアルだよね、うん、なんか他人数で冒険してる方が楽しい。
うん。うん、いやなんか、
オンライン向けゲーム。
ほんと腹減るよあれ。あの描写見てると。
うん。
めっちゃうまそうだし。
うさぎとか食えるし。
うん。
なんか今んとこすごい高評価だね、3人の間では。
うん。
いや、いいね。
あのね、うん、高いっていうのがあるじゃん。
ああ、そうだね、確かに。
で、定価8100何円とか
じゃん。そうなんだよ。
でも、定価では買えないよね、逆に、もはや。
まあゲオとかだと安くなってるしね、たっけえなと思ってたんだけど、なんかそのマリオ的なその万人受けするものでもないし、
うん、
ちょっと高くせあれだけのものをさ出してきてるってことは、うん、やっぱ多少高くないと採算合わないのかなって気もするけど、うんうん、もう出すよね。
まあね、
定価でもいい出すぐらいの価値は俺あると思った。
買うよね。
もうおかげで
メタルギアライジングも見習ってほしいもん。物が違う、ジャンル違うけど、フルプライスで、う
ん、
え
あ、あれそんな
だったんだっていうボリュームとか内容だったからさ、
あ
もういや濃厚だっていうのは感じられるし、うん、長く遊べそうだし、もう不満があんまりないんだよね。
あ、俺も結構逆転裁判も一緒に買ったしさ、直前になんかマリオ&ルイージ RPG4 とか結構買ってたからピコミンも買ったし、そうそうそう、こっそりそっちはまだちまちまやってんだけど、結構今月に入って買ってたから金やばかったんだけど、
4本
うん、いや実際今金やばいんだけどさ、
俺もやばいよ
結構今もう財布に59円ぐらいしかないぐらいやばいんだけど、
やばくないそれ。
だけど買っちゃうよね。
買えないでしょ。どういうこと？
いや、そこはなんか貯金からね、下ろしてね。
あるんじゃん。あるんじゃねえか。
夏はずっと遊ぶわ、これ。
卒生とかいろいろあるからさ、あんまお金使えないんだけど。
夏のお供ですね、ドラゴンズクラウン。
いやあれはやばいね。ちょっと、マルチプレイについて、ちょっと話そうか。
マルチ入れたの正解だと思うわ。
いやー、うん、楽しいもん。
うん、部屋でさ、エアコンかけて、うん、LINE とかでちょっとやろうぜ、うん、つって、スカイプつなげて、
うん、あー、やりてー、あー。
なんか、今までずっと、一人プレイ用だったから、
うん、
まあ、絶対面白いぞと思ってたんだけど、
うん、
まあ、面白いよね。なんか、一人でやるときと全然違う感じがする。
俺バニラでやったのオボロムラマサとドラゴンズクラウンなんだけど、オボロムラマサはキャラ二人いたんだけどさ、やってることがほぼ一緒だったから、
うん、
なんかまあ多分あれあのまんまマルチにしてもあんまりな感じすると思うんだけど、やっぱさキャラに個性があるじゃん。
あ、
今回って6種類いて、でなんかそれ自由に選べてみたいな感じだから、パーティーになった時のわちゃわちゃ感がさすげえ良くて、
うん、そうだね、
うん、俺らなんかさ、まあ、キャラがうまくバラバラになったからさ、それぞれ違うことやってるからさ、すげえ面白いんだけどさ、なんかジミーがすごい一生懸命敵投げてたりして。
そのせいで俺の矢が当たんない。ディアなくなっちゃうから自分で、結局自分で攻撃しに行くみたいな。
みたいなの
とかさ。不満を垂らしなが
ら。矢がないんだけど。次のステージ進むとき、あ、矢がとか言って言って
る。矢がさ、落ちるんだけど、敵倒したら。で、行っちゃうんだよね、その、ポストの人が。したら、強制スクロールでさ、拾えずに、ボスとかに
さ、画面切り替わっちゃうからさ、あ、矢足んねえ足んねえ
とか。矢がねえと、本当になんか何もできないんだよ、エルフ。近寄ってって、殴って矢を落とすしかない。
でもなんか、近寄る前にもう、俺とかが魔法で一掃してるから、矢落ちないみたいな。
落ちた矢も拾わせてもら
えない。なんだろ
う。でも可愛いからいい。
声可愛いな、エルフ。
てか、ちょっとさ、変な体格多いじゃん。
アマゾン
とか。アマゾンとかもなんか、腰より太ももの方が不定しさ。
人外かって
言うね。ソーサレスだって父でかすぎるしさ。
ね、
ファイターもなんか、顔に対して体がでかすぎるし、
ね。超逆三角形。
エルフが一番安パイだよ。自キャラ、自キャラ重要。
むしろ浮いてるレベルでしょ、あんな。
しかも声がミンゴスっていうね。
あ、そうなんだ。
ミンゴスファンなので。
声優？
うん。
うん。
椿、クリスとか、シュタインズゲートのクリスとか、ブレイブルーの椿とか。
そういえば同じ声か。
うん。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
なんか、システムボイスじゃないけど何、ゲームマスターってなんて言うんだろう、司会っていうのかな、
うん、
司会の声変えるらしい、
ね、それも重要だよね。そっか、重要っていうか魅力だなと思って、
うん、
ドラゴンズクラウンはキャラ同士が喋ったりとかイベントシーンがあるとかじゃなくて、ゲームブック風っていうの、
うん、語り部がいるんだよね。
下にずっとやってる間、うん、細いテキストエリアに、
うん、
なんか君は準備をしたとか王女は君を見てこう言った、うん、何みたいな、全部語り部がずっと本を朗読してるみたいな感じで進むから、 それがなんかね、もうバッチリだなと思って、うん、ずっとファンタジーものっていうか絵本の中の世界みたいな、
そういう感じ
か、演出も出てて、でしかもそれって多分コスト削減にもなってるはずだよね。それがうめえなと思うし、
俺慣れるのちょい時間かかってるよね、あれね。
まあちょっとそうだね、
君は。
だから君はなのか。
そうだね、
はあ。
君は何々の何とかという怪物を倒しに行くことにした。
うん、
ずっと言ってる。
王女がほねららほねららして、君は驚いた。いや、驚いてねえから。でもなんかさ、そこでなんか、ポリゴンのキャラがさ、
うん、
なんでだよとか言って演技するより、バニラベアの作品だから、
うん、
そのゲームブック調って意外と
そういうこと
バッチリ合ってるって気がして、
うん、
なんかあ、こういう何ストーリーの語り方もあるんだなっていう発見だった俺は、あんまりないしね、うん、他に。
やべえ、他の声欲しい。
まあ、慣れるのには俺もちょい時間かかったけど、でも違和感はなかったかな。なんか
すげえ好きだなあれ、
うん、他のなんか王道って言われるゲームで、さっきハセが言ったみたいなポリゴンが演技してたりしても、なんか俺は割と、いや、そう思うかなみたいな。なんかその、うん、キャラがなんかすげえ怒り出した時に、いや、そこまで怒んねえな、なんか思ったりするんだけど、
そこまで、ね、寒い感じ
な熱血じゃねえしなとか思ったりするんだけど、なんか語り部が、 なんかそのキャラは出てこないから、語り部が淡々と、なんとかだと思ったみたいなことを断定してくれた方が、俺は入り込みやすかった。
本物語を見てる。
そうそうそうそう。はい、あ、思ったんだな、みたいな。そんな感じで。なんか、システム防止的にはなんか街に戻るたびになんか言われるからさ、
なんか進行度で変わるからさ、
そうそうそう、
進行度止まったままだと街に戻るたびに同じセリフが流れるっていう、
なんか俺らはもう聞き慣れちゃったからなんか目的地すぐ入っちゃうし出てきた時にまた同じこと言われるし、
序盤しか聞こえない、
そうそうそう、
君は、
君は
タリスマン、
君は、君は、
君はタリスマン
そんな感じ。いやでも あれ通信プレイしてるとさ、あのスカイプとか繋いでるとさ、
うん、
あの4人一緒に街に戻った時とかにさ、スカイプの先から同じセリフ
が聞こえるね、
ちょっと時間差でさ
無音にしても分かっちゃう、
そうそうそうそうこの感じちょっと面白かった
あと俺ね、もう一個あの SE すげえいいなと思って、
はいはいはい、
あのカーソルを押した時のカシャンっていう音とか、
うんうんうん、
ほうすげえ好きだし、俺すげえそこ、うん、結構 見るっていうか気になる人なんだよ、なんか、
ほう
最近だと、最近でもないか、アイドルマスター2をやったら、あの、SE と、あの、メニューの、その、ボタンを押した時の反応グラフィックみたいなのが、すげえぴったりで、超気持ちいいし、で、ずっと目に入って耳に入る部分じゃん、メニュー画面とか、選択画面とか。そこが気持ちいいってすげえ、いいなって思って。
マジか。
うん。
え、じゃあもう、本当音ゲーをおすすめする。
あ
音ゲーに関してはそれすごいよ、
音ゲーはそれを楽しむ
ゲーム、どの音ゲーも全然いける、
うん、あんまやんないんだよな
音ゲー
つうかさ、ゲーセンで音ゲーやっても聞こえなくない、
聞こえそれ大問題だよね、いつも思うんだよ、
あれ本当
聞こえない、やってる方にも聞こえない、あれ
あの覚えるしかないんでしょ、あれ要するに、
いやもう曲知らなくてもできる
んだ、ボタン叩いてる音しか聞こえないんだよ、ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン、
あとなんか他のゲームのなんか低音とかずっとなんかドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
だからイヤホンジャック大体ついてんのよ、
あそっか、
でもそんなない、ゲーセンでせっかくやってんのイヤホンジャックって思うから俺はつけないんだけど、
うん、
大問題だと思う、音ゲー聞こえない、
効果音と、
うん、
SE とその反応っていうか、
うん、
がすげえ俺も、うん、全部好きだわ、
俺あのさ、タッチ機能あるじゃん、盗賊に指示を出すっていうのを、あの、
はいはいはいはい、
右スティックでカーソルを動かして画面内でカチッてやるってやつなんだけど、うん、あれオンラインとかだとあれでコミュニケーションできるからちょっと楽しいんだけどちょっと操作性悪いんだよね、
そうだね、
なんでかっていうとあれビータ版の向けの機能だなってすごい思うんだけど、
ビータ
と裏のタッチでいけるんだ、
裏かどうか分かんないけどタッチでできる、
あーそれはビータの方が確かに、ドアポチッと押せばそこ行ってくれるんだ、
う
ん、
あとルーンとかもちょっとしんどいからな、3回タッチするのはね、
確かにね、
ルーンっていうのはなんかあれだよね、マップの背景にルーン文字みたいなのがあって、
うん、
それをこう
3つの組み合わせ
順番決めてポチポチポチと押すと魔法発動みたいな、
うん、そこだけ思う、
ドアとかもその鍵を持ってるお連れ連れみたいなのが、
うん、
にその指示を出すためにポチってドアを押すとそいつが OK 分かったとか言って鍵を開けに行く、宝箱も同じか、
うんうん、
ロギ君
その矢印がちょっとね
出すのが結構めんどくさい、
キャラを左で動かしながら右スティックでこう、
うん、
イーンと動かしてポチみたいな、あれは確かにビータだとやりやすいのか、
大体あれやってる時って俺キャラ止まっちゃうからさ、マルチとかでやってるとさ、なんか敵がブワー出てきてみんな戦ってるのに俺だけすげえ突っ立ってさ棒立ちでルーン辿ってるみたいな、
むずいよねあれ、
お前何やってんだよみたいな感じで見られながらこうすごい止まって指アイコンだけすげえ動いてるみたいな、
どっちかっていうとビータのタッチ機能を生かしたかった結果なんか PS3 にも引用されたみたいな感じを受ける、あとね、あのロニの扱いがかわいそう
ロニっていうのはついて冒険についてきてくれる
盗賊
の PC の
シルフ
鍵開け役みたいな、
そうだね、
ロニ食えないしね料理ね
食わしてやれないボス戦になったらどっか行くし、
うん、だからボス戦じゃなくても敵出てきたら基本的に画面外にシュッて消えて、ね、で敵が倒し終わったら出てくるみたいな、
一回だけロニーのセリフのやつあるよね、なんか
ロニーのセリフのやつ、
忘れたわ
セリフのやつ
ごめん忘れたか、ね、気にしないでくれ、
うん、
はい、
まあ、確かにあの アイコンの動かし方は若干操作性悪い感じはする、もどかしい感じはちょっとあるね、うん、
そんなそこだけだね、
そんぐらい、
これマジそんな感じですか、
ウェイ、
まあ激おすすめゲ
ー、そうだね、
あの万人受けではないかもね、ライト、というか明らかにでもライト向けではない
ね、ライト向けではないね、
本当にその RPG 好きです、うん、横スク好きですみたいな人にはブスって刺さるゲームだと思う、うん、
あとあの若干さ、あの自分で開拓していく楽しみみたいのがあると思うんだよ、だ割と、うん、俺らまださ発売してすぐだからさ、あんまりさ攻略法とか効率のいい稼ぎ方とかも分かんなくて
な、
結構手探りでやってるけど、
うんうん、
それが楽しい、
そのスキルの割り振りとかさ、
そうそう、どれ上げたら
定石なくてさ今
そういいのかみたいのも全然分かんないんだけど、うん、 それを探り探りやりながら探していくのが楽しくて、
明らかいらないスキルとか3ぐらいまで上げちゃって、
俺も
あるあるあるこれいらなかった全然使ってねえなって、
そう、
あでもねそのね使ってないスキルの使い方が分かるとまたすげえ面白かったりするんだよね、
ああ
なるほどね、
考えるしかない、
そうウィザードだとなんか専用スキルで浮遊ってのがあるんだけど、
あ使ってみてえだわあれ意味
めっちゃ飛ぶんだよ、
うん、
だけど飛んでる間あの空中攻撃出し放題、位置が調節しやすいとか、なんかコマンドにつながるようなちょっとした選択肢が増えて、まあ、ウィザードの場合はなんだけど、そういうスキルと技の組み合わせがまた広がったりとかして、
うんうんうん、
あこれは使い方が分かると面白いみたいな、
いいね
のがだんだん分かってきて、うん、特に面白い、
攻略ウィキでそんな見るのと全然違う、
全然違う
確かに
自分でそういうのを探していくのがすごく楽しい、その今ちょうど探してる最中だからね俺らも、それがまた楽しいなと、
はあ、
うん、
まだ未クリアです、
褒めすぎ褒めすぎているいやでもおすすめですね、
いやこれはねやばいね、
なんかあのラストバースに続き、
うん、
俺は当たりばっかりだなと思って最近買ったゲームが、
うんうんうん、
とても嬉しい、
急になんかバーッと出たね、
今年これから多分ずっといいゲームがコンスタントに出るよね、
年末やばい、
やっとだやっとだよ、
Wii U とか、
うん、Wii U はまあWii U の話は置いといてさゲーム全体としてなんかこうあんまりその俺らあんまりゲームしてなかったからさ言って、
そうだね、
うん、
今年に入ってからは、まあ、ゲームやりたいゲームがなかったのが多分一番でかいけど、
ね、
うん、出始めてきたね、
うん、
俺めっちゃいっぱいあるわやろ
過去古いやつとかいっぱいあるけどね、
うん、まあ
名作だったりとか、
うん、
それも手だな、
久しぶりに出て、いやもうなんかいいわ、うん、ゲームやってるって
感じがする、ゲームやってるって感じがするよね、
なんか俺に関してはね、
これ、うん、映画じゃんとか、ね、ソシャゲじゃんとかじゃなくてゲームやってるって感じがするよねなんか
するわ、
するね、
すげえそれが嬉しいし楽しいし懐かしいし、うん、新しいしで、なんかもう、うん、これは伝説だなと伝説ゲーだな伝説ゲーだな、
なるほど
もうすでに、
うん、
発売して4日ぐらいだけど、もうすでに伝説。
ゲーム事変的課題ゲーだから。
夏の
リスナーはプレイするように。
宿題です
題。
夏休みの宿題。
宿題
いや、まあ、じゃあ、そんな感じで。
ですね。
はい。はい。では、今週もお便りを読んでいきたいと思います。
はい。
はい。ツイッターからのお便りです。ズッカズさん。
おぉ。
はい。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。中古に関する、お便りですかね。Amazon で中古のダブルアーツを買ってしまった。アスヤさんの話を聞いてからどんどん読みたい欲が強くなっていく。中古といえば、中古の商品に抵抗ある人もいますよね、自分はラノベは新品で買いたいですが、漫画は別に中古でもいいという謎の線引きです。皆さんはどうでしょうか。
なるほど。
というお便りでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。商品によって中古かどうかっていう線引きがあるか。
なんかわかる気がする。
あるかも。うん、ある。
俺もあるわ。
ある
うん。
俺、本はね、中古でもいい。
うん。
全部まとめて。
本、
うん、
うん。
漫画も小説も、
はいはいはいはい、
技術書とかも、でも中古でよくて。
うん。
で、ゲームは新品を買う。
うん。その、ね、線引きはどこ何が違うの、その2つは、本とゲームは。
なんかゲームの方が、
うん、
単品が高いから、あの、うんうんうん、よりなんか制作者に還元してる感が強いというか、とか思ってるけど、まあ、言われればそう答えるけど、普段そんなこと考えてるかって言われたらちょっと微妙。
うん、
あの、多分ね、漫画の方が引っかかるものが多くて、中古屋に行って、あの、自分の興味ある本を、なんか、発掘するみたいなのが楽しいみたいなところがあって、漫画とか、ブックオフとか行ってさ、ちょっと立ち読みして雰囲気良かったら、こう、まとめて買っちゃうみたいなことが結構あるんだけど、多分、そういう機会が多いんじゃないかな、本の方は。ゲームって割となんか、興味があるやつについて、なんか、前情報なりを調べて買うことが多いんだけど、俺は。漫画は割とそんなことなくて、気になったやつポンポン買っちゃったりするから、そういうのは中古の方がやりやすいかな。
CD とか？
あー、CD か。CD は、あ、中古でも買っちゃうわ。
CD も中古か。
うん。
単価がでかいのかな。
かな。
1個がでかいから。
でも、
中古でもいっかっていう感じになっちゃう。
CD はね、中古で買うことに抵抗はないんだけど、
うん、
だけど大体新品を買うかな。なんか割と追いかけてるバンドとかアーティストとかが少ないから、
うん、
っていうか CD はレンタルが多いわ。よく考えてみたら。
あ、俺もだな。
CD はレンタルだわ。
若干中古市場的なイメージあるけどね、うんうん、レンタルも。
うん、
まあでも一応レンタルは制作に金入るでしょ、あれ。
ああ、そっか、ライセンス的な、うん、なるほどなるほど。
あとはデータで iTunes で買うのが多いかね。
本、CD、ゲーム、
娯楽って言ったらあとそのぐらい。映画、
映画 DVD とか。
うん、
まんま買わないけど。ジミさんは？
全然わからん。
全話か。
全話か。
なんか中古に求めてるものってさ、
うん、
家具とかだったら中古の方が好きなんだよね。
あ、ユーズド感みたいな。古着とかそういうこと。
そう。いやー、わかんないね。
でも俺のジミーのイメージは別に中古とか関係なく、
関係ない。
普通に一番安いとこ狙って買ったりとか。うん、
そうだね。
それもある、それもかなりあるんだけど。いや、本とかでもな、そうですね。
どうね、どうなんですか？
値段かな。
値段か。
新品にこだわってる部分が逆にないのかもしれない。
あ、うん、値段さえ安ければ新品でも中古でもいい。
ただ家電に関しては中古だったら泣く泣く中古って感じだね。
ああ
、それはあるかも。
家電はなんか新品でいいんだよ。
う
ん、
俺もそうだわ。家電中古はないわ。
うん、あと食器の中古とか売ってるけど、ありえない。あれはありえない。
食器はダメ。
食器は却下。マジやばい。
食器に関
してはフリーマーケットとかで売ってるけど、食器。
マジやばい。
終わってる食器に関しては。
終わってる。
やめていただきたい。
食器は考えたことなかったな。
あの、中古品ってなんかその、生理的なところでさ、無理っていう人も多分いるやん。う
ん、あ、他の人が使ったものは
古着も下着はダメだ。
あ、
下着に古着なんてあんの？
で、フリーマーケットで。
あ、
あの、上着、うん、T シャツは厳しいね。上着だったら古着でも OK って。なんか俺の感覚超普通だわ。
なんか
すげえ一般的な感じだと。
そうだね。 T シャツとかもなんか直に肌に触れるし、
うん、
そういうのは嫌だって感じ。
そんな感じ。
あ、
俺もジミーと似てるわ多分。
あ、そう。
俺さすがに下着っていうかパンツは嫌だけど T シャツは平気だな。
物によるよね。なんか明らかさ、もう、あ、なんだ俺って感じのは絶対嫌だけど、もう新品じゃんって思うぐらいだったら別にね。
俺割とね、普段からあのっていうか昔マンションに住んでた時に近所のなんかマンションつながりの人のお風呂のやつとかもらったりしてて、今もなんか親が着てた服もらったりするし、フリマで買ったりするし、あんまり下着以外では抵抗ないかも。パンツはさすがに嫌だけどね。うん、
パンツ嫌だ。
うん、そんな感じ。
いろいろあるね。
うん、
案外ね。なんか、
まあ、気にしたことなかったけど、
データの中古ってないね。あったら面白いね。
データの中古って何？
あの、劣化ほとんどしない
から、劣化画像とかを中古データっつって安く売るみたいな、
グリッチみたいな。 JPEG の超荒いやつか、値段上がるの、
モアレが入ってるやつとか言って
アンティークとか
アンティークデータ、
あそんなんだってインスタグラムでちょっとさフィルターかければできちゃうから、
そうだね
その通り、
あでもデータの中古って面白いかもな、
中古と新品で一回いけるんじゃないこれ、
あ結構話せるねこれ、
そうだね、
あーやばい、
あれ
ゲーム事変史上初の、
うん、
またぎ
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 またぎ会いっちゃいますこれ、
またいでみます、
またいでみましょうか、
うん、
うん、いいっすね、結構広がりそうだしね、
そうだね、結構問題っていうかあるもんね、
はい、
なるほど、じゃあということで今回はちょっとまあ結論とかが出る質問なのかちょっと置いといて、
うん、
じゃあまあちょっと尻切れトンボだけど一回ここで切って、
うん、おたありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
次回またこれについて改めて話すということで、
そうですね、
はい、とりあえずありがとうございました、
ありがとうございました、
いした
はい、ということで
ドラゴンズ
グラウンについて話しましたね、
うん、
いや
いいゲームだ、
良すぎ
やばい、
楽しいね。
で、俺さ、やってて思ったのが、
うん、
同じ神ゲーでも、
うん、
ラストオブアースと全然違うなって思って。
あ、その、
全然違うじゃんだって。
いや、わかるわかる。
で、その多様性がさ、ゲームにしかねえな、これはって思って。
あ、
例えば、本とかでもさ、SF とか、うん、ミステリーっていろいろあるけど、うん、恋愛ものとか。文字を読むっていう、行為だけじゃん、
うん、
ディスってるわけとかじゃなくて、
うん、
映画とかもさ、うん、見るっていう、
うん、
ゲームってさもうその体験の仕方が多様で、
うんうん、
それぞれに神ゲーレベルがあるから、
なるへそ、
もう最高の趣味だよね
いろんな体験できるよね、
究極の娯楽、
うん、
ゲーム神じゃん
神ゲー、ゲー神、
ゲームが好きでよかった、
ゲーム神、
ね、
うん、ゲームが好きでよかったよ、うん、俺たち
っていう気持ちにさせてくれる、
うん、
ゲームでした、ドラゴンズクラ
ブ、
ゲームでしたけどまだやってるけど、ね、
うん、まだ俺らクリアしてないからね、うん、言って
クリアしたくないな、なんかずっとしたい、
ずっとやってたい感じはある、
俺やり込む予定だわ、もう夏ずっと
やり込み確定、
だからやり込み要素あるのは分かってるから相当、うん、やるわ
じゃあなんか分かったら教えてよ。
うん。
うん、
いや、もう一人でアーとか言ってずっと多分暇
だった。アーとか言いがちだね、ジミー。
ずっとアーって言うからね。
まあ、基本的になんかあるな、
アーとか言って。はい、アーつって書いて、はい、アーつってやって、アーつって終わって。
やめてくれ。アーはい。
はい。そんな感じの、はい、東京ゲーム事変ですが、今週もちょっと引き続き宣伝ということで。来たる8月31日、
はい、
はい、夏休みの終わりの方ですね、
はい、
僕たちゲーム事変、東京ゲーム事変が、高円寺のコワーキングスペース、
うん、
コケムサズという場所を借りてですね、
うん、
公開生収録&生放送をやりたいと思っています
もうやるけど
はい、やりますけど、
やる、決まって、
はい、やるんですけど、はい、それの告知を、
タイトルは
、前回も言ったんですが、ゲーム事変ダイレクトということで、はい、既視感バリバリのこのタイトルで直接お届けしたいと思います。で、うん、ですね、今回の新情報は、生放送中のコーナーについてなんですけど、
はい、
生放送中にですね、なんと、リスナーの方と思いっきり生スカイプ
。がしたい、
はい、がしたいなと。
はい、
考えているんですけど、
うん、
どうでしょうか、
どう、
まあ、やるんですけどね
俺僕たちはしたい、してみたいんだよね、
うん、そうなんだ、
企画として
やるんでしょう、うん、
まあ、今やるんですけど、
はい、
それでですね、その、その思いっきり生スカイプに
思いっきり生スカイプって面白い
ね出演してもいいよという方を募集したいと思います、
そうなんだ、
多分1回につき5分ぐらいの枠になるかな、で、うん、2人か3人ぐらい募集したいかなと思うので、まあ、もしちょっと興味がある方がいたら、
うん、
スカイプ出演してみたいですっていう一言を添えてお便りをもらえれば、
うん、
はい、その中から抽選でという形になりますけど、
うん、抽選できるぐらい人ってやるの分かんないな。
来てほしいな。
気軽にね、送ってもらえれば、ね。
うん、まあ、そんななんか
雑談、なんかツイッターでのやりとり的な感じで全然いい、
ね。うん、全然そんな特別なことを話すわけじゃないんで、なんかいつも僕らがこう、ゆるゆる話してる中にちょっと、一緒に話すみたいな、
う
ん、一緒に雑談する、
そう
まったり話すみたいな感覚で、
もうあーみたいな感じです。
あーでもいいです。
あー、スカイプの意味ねえよ、
ごめんなさい、あーはなしで。
はい、
はい、
というのを、まあ、一人5分ぐらいの枠で、うん、はい、ちょっと募集をしたいと思いますので、ぜひぜひ、どしどしご応募くださればと思います。
あの、なんだ、生放送で話す内容とかはまた、おいおい。
そうだね。
こう、言っていくとして。うん、
はい。
はい、ね、興味があったら、ぜひぜひ、お願いします、ね、ということで。
お願いします。
はい。46回、じゃあ、今回はこんな感じで締めていきたいと思います。はい。東京ゲーム事変では皆様からのお便りを募集しています。ハッシュタグ、ハッシュゲーム事変を添えてのツイートや、メールアドレス、ゲーム事変 @gmail.com から気軽にお送りください。
はい。
はい。また iTunes でのレビューも随時募集しています。
おすすめ
。気が向いたらぜひお願いします。よろしくお願いします。ということで、
はい、
はい、
はい、じゃあ今回はこんな感じで、
皆さんもドラゴンズクラウナーになりましょう。
お
う、
オンラインでやってくださいよ。
ぜひぜひ、
うん、
はい、
一緒にやりましょう。
ドワフ少ないんで、本当少ないよマジ。
はい、で次回はさっきも、お便りの回にも言ったんですけど、引き続き中古と新品というテーマについて、はい、引き続いて話していきたいと思います。
はい、
はい、それでは、今回はこの辺で。はい、最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。